説教 CD ナンバー244、本日のメッセージは神からいただく建物と題して、2013年6月22日に持たれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
さあ皆さん、だんだん暑くなってきますが、夏バテしないでしょうね。頑張ってくださいね。数ヶ月乗り越えたらまた涼しさがやってきます。今朝のテーマは天からの建物、天からいただく建物、栄光の体、霊の体について学んでみたいと思いますが、まず聖書をご一緒に読んでみましょう。コリント第2の手紙2章、第2の手紙4章の16節からお読みします。一緒に読んだ方がいいかな、ゆっくりね。はい。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜならこのしばらくの軽い患難は働いて永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続く。では4章から読んでましたが、章というのは後で付け加えられたもので霊感を受けてはいないんですね。はい。5章の1節から、私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている。一緒に、そして天から賜るその住処を上に来ようと切に望みながら、この幕屋の中で苦しみもだえている。それを着たなら裸のままではいないことになろう。この幕屋にいる私たちは重荷を負って苦しみもだえている。それを脱ごうと願うからではなく、その上に来ようと願うからであり、それによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためである。続けて、私たちをこのことにかなうものにしてくださったのは神である。そして神はその保証として御霊を私たちに賜ったのである。だから私たちは心強い。そして肉体を宿している間は主から離れていることをよく知っている。私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのである。それで私たちは心強い。そしてむしろ肉体から離れて主と共に住むことが願わしいと思っている。そういうわけだから、肉体を宿しているにしても、それから離れているにしても、ただ主に喜ばれるものとなるのが心からの願いである、この聖句は一見難しいように見えますが、このパウロが言わんとしていることを皆さんと一緒に研究してみたいと思います。この幕屋にいる間はもだえ苦しんでいる。早く脱ぎたい、早く天からの着物を着たい、建物をいただきたいと願っているんですね。で、人間の性質には2つあります。パウロが言っているように、外なる人と 内なる人と分けてますね。外なる人と内なる人。外なる人というのはこの肉体のことです。いろんな器官があります。神経があります。組織があります、ね、あるいは肉体的知的道徳的能力も含めて外なる人と呼びます。内なる人というのはこれは目に見えません。目に見えない。ここに脳がありますが、この前頭葉に心の働きがある。しかしこれ心どこにあるかというと解剖しても分かりません。見えない。内なる人、精神、霊、魂、あるいは品性とも言うでしょう。品性というのは聖書には出てきません。後で引用文を読みますが、そう、コリント第2の手紙の7章の1節2節を見ると、肉と霊というふうに分けていることもあります。外なる人、内なる人。でここではこの肉体のことを幕屋と呼んでいます。幕屋ね、幕屋、体のこと。内なる人を私と呼んでいます。私、私はこの朽ちゆく肉体のうちに住んでいて、そして重荷を負って苦しんでいる。これはこの同じ表現が後で読みます。ペテロ第2の手紙の1章の13節14節にもペテロも同じことを言っています。これは何も肉体が朽ちて壊れて死んだ時に、この私がどこか、霊魂がどこか離れて、肉体を離れてどこかで住んでいるという意味ではありません。学んでいきましょう。あ、これはね、ヤドカリですね。ヤド、仮の宿。ヤドカリは皆さん観察していると分かると思いますが、住んでいてね、またまあ辛くなったからか、大きくなったら太ってくるとね、また出て行って、また空いている宿を探しますね。仮の宿です。ヤドカリ、我々の体は仮の宿、建物、壊れていく、朽ちていく体であるんです。マインド、デイ、心、魂が宿る住まいであるとパウロは言っています。しかしこの霊魂、ある人霊魂という言葉を使う時もありますが、このヘブル語、ギリシャ語から訳する時、霊魂と訳することもありますが、霊魂って訳してるからといって、肉体が朽ちたら、死んだら、霊魂がどこかで生きてるということではない、ではないですね。そう、聖書のそういう説は聖書に反する。エレン・ジー・ホワイトはこう言ってます。この外なる人、肉体、壊れていく建物、この中に私がいる、住んでいる。私が、これ内なる人というのも言いますね。個性、あるいは霊、あるいは品性、あるいは魂という表現もある。読んでみましょう。霊感の解説。我々の個性は墓に入った時と同じ物質の分子あるいは素材ではないが、復活において失われない。神の驚くべき技は人にとって神秘である。霊、 すなわち人間の品性は、デイ、すなわち人間の品性を持つのである。神はご自分が定められた時に人を死から呼び出され、再び命の息を与え、乾いた骨に生き返るように命じられる。同じ形で出てくるが、病気やあらゆる欠陥は一切なくなっている。復活の時ですよ。要望は同じ個性を持っているので、友人は友人を認識する。復活した時、個性を持つ誰々さんとはっきり分かるんです。ああよかったねって抱き合って喜び合うに違いありません。死ぬ前に体を完成した人もの、していたものと同一の成分を神が戻されることを示す神の法則は自然界にない。同じ材料でまた平富さんが住む新しい家を、新築の家を、体を賜るということではない、ね、だからね、あの遺骨遺骨って言ってね、そんなに大切にする必要はない。私は八重山の長老が亡くなって散骨式に免れた時に、彼が大きな船ですよ、その船に乗って、そして、持っていた壺、この壺ね、灰ね、焼いてしまった灰、それを海の中に散らしました。同じ材料を使って玉木春夫という人が現れるのではない。全く新しく、神様が用意なさった新しいもので、永遠に朽ちない不朽の体を与える。もう修理必要ない。復活の時に、それまでその人の個性、その人の品性、その人の霊、これは神様のもとで保存されているというんです。しかしこの個性品性霊は、その人の肉体を離れては機能しません。歌うこともできません。話すこともできません。自然界に、最後の行、自然界にない。神は死んだ義人に神が良しとされる体をお与えになるであろう。どういう意味かというと、簡単に説明すると、昔はテープ使ってましたね、このテープね。今テープ使いません。みんな CD とか DVD とかね、 CD 使います。このテープ、 CD、 録音した話、録音した音楽、この地上でこのプレイヤーを使って録音したのと形成した品性は永遠に残る。神様のもとに保存される。死んで後も保存される。しかし肉体を離れて悪いことをしている息子のところに来て恨めしやとやってくることはない。そういうことはない。プレイヤーが肉体と一緒になった時に初めてその人の個性、品性、習慣が現れてくるということを覚えていなければなりません。この CD ありますね、皆さん愛用している CD 持ってて、プレイヤーがなければね、何にもなりません。プレイヤーが壊れても CD、DVD 持ってたら、新しいプレイヤーを買って入れたら、ほら、このような綺麗な絵が、動画が、声が、音楽が聞こえてくるんですね。だから世の中にはね、 肉体の中に魂があって、ね、で肉体が朽ち果てると魂はどこかに存在してる。霊魂が、私の母が元部の老人病院で亡くなった時ね、長男の嫁がやってきて、なんていうのかな、母の魂を拾いに来たと言ってね、廊下に拾いに来たってこうやっていました。なんていうのか、沖縄でマブヤを拾いに来たって言うんです。そんなことはない。ある教会ではその肉体が死んだら魂は地獄に、悪い人は地獄に送られると、良い人は天国に行くというんです。また良くも悪くもなければ煉獄というところがあるというんです。煉獄、天国、地獄、煉獄。こんな教え聞いてね、幸福になれますか皆さん。煉獄でね、もだえ苦しんで助けてくれって言ってやってる人を見て、天国から待っとけよしばらくしてから、ね、また地獄で永遠に悪人は責め苦を受ける、永遠に。愛なる神様も御使いたちもこんな、たとえ悪人とは言っても永遠に地獄の石の池の中で苦しむのを喜ばれるでしょうか。二節、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれに報いを受けなければならない。キリストの裁きの座にみんな、死んだ生徒たち、クリスチャンたち、天国にいますか？ない。しかし CD、DVD があるから、品性があるから、その人の霊があるから、死んで後裁きを受ける。死なない人は生きてる間に裁きを受ける。調査審判、裁きを終わってからキリストの再臨の時にそれぞれの報いを受けるんです。だからそのキリストの再臨の前に調査審判があるということをパウロははっきりと教えてます。この外なる人、壊れ朽ちゆく卑しい体に住んでいる時はパウロはもだえ苦しんでいると言ってます。私たちみんなそうだと思います。いろんな病に侵されますね。いろんな苦難に、いじめに遭います。だからパウロはこの朽ちゆく、壊れていく、枯れていく肉体の事実、これを認めることが幸福の秘訣だと言いたいんです。人間は枯れていく。イザヤ書の40章の7節ね、草は枯れ、花はしぼむ、人は皆草だって。みんな枯れていく。ああ枯れていく、だんだん年取っていく、やがて死んでいく、ね、不平と不満とつぶやき、これ人に幸福にしません。人は草や花のように枯れていく、ね、朽ちていくということをまず認めなければならない。外なる人は滅びても内なる人は、これね、これ心臓があるけども、ここいつもここ叩き、内なる人は 日ごとに新しく新しくされていく、強くなっていくとパウロは言ってるんですね。地上の幕屋が壊れるという表現は何であるかというと、パウロはね、幕屋、テント作りをして生活してました。それに例えてる。あそこの町に行って伝道に行ったらテントを張ってテントを作って、そしてそこに住んで、そして伝道する。これはまた捨てるかなんかしてまた次にテントを作る。その一時的なもの、目に見えるものはいつか消え去ってしまう。どんなにハンサムであった、大城美さんであってもね、だんだんだんだん枯れていくでしょ、うん、もう枯れていく人がたくさんいるよ。だんだん、私今年1月にね、役場から後期高齢者ですと、びっくりしたね、後期高齢者という通知が来た。ああ、これは素直にね、後期高齢者だんだん枯れていくなということを認めないといけない、うん、これが大事。コリント第2の手紙のね、皆さんプリントには書いてないかもしれませんが、コリント第2の手紙の11章の24節から28節まで、パウロほど苦しみを受けた人はもちろんイエス様以外に、モーセもそうだったかもしれないがね、彼はこんなことを言ってる。苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、鞭打たれたことははるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度もあった。ローマ人に鞭、そう、石で打たれた、ね、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、そして一昼夜海の上を漂ったこともある。行く旅も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に会い、皆さん偽兄弟の難に会ったことありますか？嫌ですね、裏切られてね、本当にもう親友だと思ってた偽兄弟の難。老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇きしばしばと食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった。なおそれにいろいろのことがあったほかに、日々私に迫ってくる食用界の心配事があった。自分が伝道して回ったところ、教会、彼はどうなってるか、彼女はどうなってるだろうか、教会の問題、コリントの教会でさまざまな不貧困があった、ガラテアの教会ではもうあんなにこんこんと十字架を説いたのに、あなた方はそれを忘れてしまったのか、さまざまな難があったんですね。この幕屋の中で私は苦しみもだえてる、重荷を負って苦しみもだえてる。これは現実ですから認めて、若い者は死ということは考えないかもしれないね。ね、考えたことある、愛ちゃん。だから年取っていくとね、死というのが現実だということが分かってきます。イエス様、ヨハネ16章の33節に、あなた方はこの世では悩みがある、悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ってるとおっしゃいました。このグラフは日本における 老人の自殺のグラフです。近年非常に増えていて、そして高齢化社会問題、大きな問題になっていて、1年に3万人も自殺するそうです。その多くは病気のこと、病院にかかってもかかっても治らない、薬飲んでも飲んでも治らない、医者から医者を変えて治らない。で、やがて年金問題がどうなってくるかわからない、生きられない、自殺。男性の方が多いですね。男性の方が諦めるのかね。女性は強いですね。なぜ苦しむんでしょうか。なぜ死んでいくんでしょうか。なぜ人は枯れていくんでしょうか、壊れていくんでしょうか、ね、外も内も内臓もだんだん壊れていく。キリストの道の2ページにこう書いてあります。神は初め人を全く清く幸福なものにお作りになりました。外なる人も内なる人も神の形に作られた一大傑作であった。そしてこの美しい地球が創造主の御手によって作られた時には一点の衰えの兆しも呪いの影もありませんでした。神の掟である神の掟を人が犯したために死と悩みが生じたのです。けれども罪の結果起こった苦しみの中にさえ神の愛は表されています。聖書にも神は人のために土を呪いたもうたと書いた。創世記3:17、茨とアザミ、つまりいろいろの混乱や試みがこの世の障害を心配苦労の多いものにしていますが、これは何だと書いてますか。これは人のためであって、罪のもたらした破滅と堕落から救い出すためにはなくてはならぬ訓練として神がお定めになったものであると書いた。厳しいですね。罪人が堕落した結果、人を元の状態に回復するためには試練や困難や苦しみというのはぜひなくてはならぬ定めだと言うんです。世界は堕落したとはいえ悲惨なことばかりではありません。自然そのものに希望と慰めの訪れを読むことができます。その証拠にアザミにも花が咲く、バラが咲く、イバラも花で覆われている。そう、片手なくても両手なくても両足なくてもこの事実を認めて神を仰ぐときに美しい花を、幸福の花を咲かせている人が世界にいっぱいいるんです。そう、パウロは神からもうこの朽ちゆく卑しい体、これ早く脱いで神からいただく建物、住みかを着たいと切に願っていますね。永遠のあの新エルサレムで住む、天国で住む家ではありませんよ。私という私が住んでいる新しい肉体、霊の体、栄光の体です。栄光された体のことです。 そう、3ページ。あ、これ読んでみましょうね。コリント第一の手紙15章の42節から、死人の復活もまた同様である。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえり、癒しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえる。復活の時に朽ちるもので巻かれた、朽ちる体が与えられた人間、朽ちない体に変えられる、癒しい体が栄光ある体によみがえる。弱いもので巻かれ、強いものによみがえる。肉の体で巻かれ、霊の体によみがえる。だからここでパウロが言っていることは、皆さん、天国で住むあの何とも言えない素晴らしい地球環境ではないんです。私という個性、私が住む永久に朽ちない体のことを言っているということを覚えてください。51節からコリント第一の手紙、ここであなた方に奥義を告げよう。神秘、奥義というのは神秘。私たち全ては眠り続けるのではない、死んだら眠り続けるのではない、愛も感情も知識も何もない。しかし眠り続けない、終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものに変えられ、私たちは変えられる。なぜなら朽ちるものは必ず朽ちないものを切ると表現している。切る、パウロと同じですね。先ほど読んだこの死ぬものは必ず死なないもの、死なないものを切ると書いてます。さあ、ペテロの勧告を見てみました。先ほどの言葉はパウロでした。ペテロはいよいよ自分が死ぬとき、朽ちて地になっていくとき、こういうふうに勧告を残しています。ペテロ第二の手紙1章の12節から15節、それだからあなた方はすでにこれらのことを知っており、また今持っている真理に固く立ち、立ってはいるが、私はこれらのことをいつもあなた方にいつも思い起こさせたい。私がこの幕屋にいる間、あなた方に思い起こさせて奮い立たせることが適当と思う。それを私たちの主イエス・キリストもまた私に示してくださったように、私のこの幕屋を拭い去る時が間近であることを知っている。この幕屋を拭い去るというのは何のことを言ってるんですか。死ぬことを、自分の死がもう間近に迫っていることを知るということは非常に大事ですよ皆さん。かえって感謝と賛美が出てくる。ああ、もう死ななければならないのかって、はあ、もう安らかに寝るんだと賛美に変わる。これがクリスチャンの老化現象です。認めますか。文句言わないでくださいね。自分の体が、外なる人が壊れていくの、これがクリスチャンだよ。幕屋を拭い去る時が間近であることを知っているという意味は、私が世を去った後にも、ほら、死ぬことを言ってる。これらのことをあなた方にいつも思い起こさせたい務めを言ってるんですね。ここでペテロは今持っている真理、これ英語ではね、現代の真理と言ってるんです。現代の真理は各時代、その時代時代に特別な真理が与える。ノアの洪水の時には悔い改めてノアの箱舟に入れ、イエス様の時代には神が使わされた神の子であるということ、宗教改革の時代には 信仰によって義とされ、聖書のみが権威である。万人祭司、これが宗教改革の現代の真理である。19世紀の半ばの現代の真理は、もうキリストがすぐに来られる。今の我々の住んでいる現代の真理は何ですか。今イエス様はどこで何をしておられるか、ね、イエス様の再臨の前に我々が持っていない経験、まだ我々は完全ではない、もう一つの経験、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会にするために、キリスト教会を天の聖女の至聖女の最後の部屋に入って、大祭司として入っておられる。これが現代の真理である。昨日大阪から来て、先生から初めて至聖女の真理を教えてもらいましたと女性が電話してきました。それが今聞かれないというんです。現代の真理にしっかりと立って、そしてイエス様を迎える準備をする。で、何を思い起こさせたいかというと、いつもこれらのことをあなた方に思い起こさせたいというのは何であるかというと、これは一章のね、ペテロ第2の手紙一章の5節から11節のことです。後で皆さん読んでください。彼がペテロが死ぬ前に教会のことを非常に心配して、あなた方は信仰は持っている、信仰に徳を加えなさい、徳に知識を加えなさい、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。これらのことをいつも思い起こさせたい。私がやがて死のうとしている、この幕屋を脱ごうとしている、しかし今あなた方に思い起こさせたい。死んで後もこれを思い出してほしい。そう、クリスチャンの聖霊の実、これを結んでイエス・キリストの栄光のに満ちあふれるその再臨に備えてほしいというのがペテロの願いだ。ペテロもパウロも、外なる人、内なる人、口よく建物、幕屋、口ない永遠の自分、これを区別していますね。このちょっと不思議な聖句がありますが、ヨブもキリストの再臨を待ち望んでいました。自分をこの地上からあがなう方、あがない主を信じて再臨を待ってました。19章の25節から、私は知る、私をあがなう者は生きておられる、生きておられる。後の日に、死んですぐ天国行くとは彼は信じてませんでした。後の日に、終わりの日に、彼は必ず地の上に立たれる。キリストは、私のこの皮がこのように滅ぼされた後、私は肉を離れて神を見るであろう。肉を離れて神を見ると書いてあるから、霊魂は肉を離れて存在していると解釈する人がいるんです。そのことではないんです。新改訳見てみましょう。私の肉から神を見ると訳してます。新共同訳見てみましょう。 この身をもって私は顔を仰ぎ見る。復活の時
栄華された朽ちない不朽の体に変えられて復活してイエスを見るという意味です。肉を離れて霊魂がどっかにうようよして生きているということを言っているのではない。後の日にキリスト再臨の時に復活するということです。英語では In my flesh 栄華された体を見て神を見るというんですね。では外なる人、朽ちゆく枯れていく体、老化現象、加齢、さまざまな病に苦しみにもだえながらキリストの再臨を待ってる原垣三郎先生のことを思い出す。かつてあるほど伝道に献身した荒垣三郎先生、外なる人はだんだん壊れていってます。井上恒子さんもそうです。これは朽ちゆく外なる人であるんです。それでいいんです。その事実を認めて、神様、やがてあなたが朽ちない不朽の栄光の体に変えてくださることを感謝します。休む時が来たならば我が霊を委ねますとイエス様おっしゃった。ステパノも我が霊を御手に委ねますと言って安らかに死んでいった。そう、いつ外なる人も内なる人もイエス様のようになるんでしょうか。イエスキリストは復活してから塔をしっかり閉めているところにイエス様が入ってこられた。栄華された朽ちない体であったんです。朽ちない体、その体を私たちにくださるという約束です。いつ、そう、これはもう私たちはよくします。コリント大書の手紙の15章、テサロニケの手紙の4章、キリストが千千万万の御使いを聞いておいでになるとき、そのとき死んでいた者たちは、偽人たちは朽ちない外なる人、栄光の体に変えられるんです。見ました。居眠りしてる人は見てないね。もう一回見てください。今私たちは外なる人はね、罪に影響されたこの赤い部分、しかし内なる人は日ごとに日ごとに新しくなっていく。だから私は力強いと言ってる。私は落胆しないと言ってる。落胆しない。で、我々は今ここに外なる人に私がいますね。これね、ね、これがいつこの復活したイエス・キリストの栄華された体になるかというと、はい、キリストの再臨の時です。で、この外なる人はなくなっていこう。なくなっていく。こうして早く主と共に住みたい。この朽ちゆく体は離れて脱いで新しい天からの建物を私は切望しているということをパウロはここで説いているのです。
賛美歌の
何番だったかな、賛美歌変えますが548番、あの賛美歌にねこんな言葉がある。過ぎゆくこの世、朽ちゆく我が身。だから十字架に以外にすがるものはないと言うんです。
天のお父様、アダムの罪の結果この地球は干からびていきます。人間の体も外なる人も朽ちていきます。そして滅んでいきます。しかし主イエスの十字架によりその血によって我々を回復してくださって、栄光の朽ちない体を与えてくださると約束してくださいました。感謝いたします。主よ、若い者も年老いた者もこの事実をしっかり受け入れて与えられた生涯を勇気と信仰を持って歩むことができますように、キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、E メールアドレス contact@smininesty.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.smininesty.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。